夏目漱石作、心、下、先生と遺書、三十。こんな風にして歩いていると、暑さと疲労とで、自然体の調子が狂ってくるものです。もっとも病気とは違います。急に人の体の中へ、自分の霊魂が宿替えをしたような気分になるのです。私は平勢の通り、K と口を聞きながら、どこかで平勢の心持ちと離れるようになりました。彼に対する親しみも憎しみも、旅中限りという特別な性質を帯びる風になったのです。つまり、二人は暑さのため、潮のため、また旅行のため、在来と異なった新しい関係にいることが、できたのでしょう。その時の我々は、あたかも道連れになった行商のようなものでした。いくら話をしても、いつもと違って、頭を使う込み入った問題には触れませんでした。我々はこの調子で、とうとう銚子まで行ったのですが、道中たった一つの例外があったのを、今に忘れることができないのです。まだ房州を離れない前、二人は小湊というところで、鯛の浦を見物しました。もう年数もよほど経っていますし、それに私には、それほど興味のないことですから、半然とは覚えていませんが、何でもそこは、日蓮の生まれた村だとかいう話でした。日蓮の生まれた日に、鯛が二尾、磯に打ち上げられていたとかいう言い伝えになっているのです。それ以来、村の漁師が鯛を取ることを遠慮して今に至ったのだから、裏には鯛がたくさんいるのです。我々は小舟を雇って、その鯛をわざわざ見に出かけたのです。その時、私はただ一途に波を見ていました。そうして、その波の中に動く少し紫がかった鯛の色を面白い現象の一つとして飽かず眺めました。しかし K は私ほどそれに興味を持ち得なかったものと見えます。彼は鯛よりもかえって日蓮の方を頭の中で想像していたらしいのです。ちょうどそこに丹上寺という寺がありました。日蓮の生まれた村だから、丹上寺とでも名をつけたものでしょう。立派な伽藍でした。K はその寺に行って、十字に会ってみると言い出しました。実を言うと、我々は随分変ななりをしていたのです。ことに K は、風のために帽子を海に吹き飛ばされた結果、菅傘を買ってかぶっていました。着物はもとより双方とも赤じみた上に汗で臭くなっていました。私は坊さんなどに会うのはよそうと言いました。K は強情だから聞きません。嫌なら私だけ外に待っていろというのです。私は仕方がないから一緒に玄関にかかりましたが、心の内ではきっと断られるに違いないと思っていました。ところが、坊さんというものは案外丁寧なもので、広い立派な座敷へ私たちを通して、すぐ会ってくれました。その時分の私は、K とだいぶ考えが違っていましたから、坊さんと K の談話に、それほど耳を傾ける気も起こりませんでしたが、K はしきりに日蓮のことを聞いていたようです。日蓮は総日蓮と言われるくらいで、草書が大変上手であったと坊さんが言ったとき、字のまずい K は、なんだくだらないという顔をしたのを私はまだ覚えています。K はそんなことよりも、もっと深い意味の日蓮が知りたかったのでしょう。坊さんがその点で K を満足させたかどうかは疑問ですが、彼は寺の境内を出ると、しきりに私に向かって、日蓮のことをうんぬんしだしました。 私は暑くてくたびれて、それどころではありませんでしたから、ただ口の先でいい加減な挨拶をしていました。それも面倒になって、しまいには全く黙ってしまったのです。確か、その明くる晩のことだと思いますが、二人は宿へ着いて、飯を食って、もう寝ようという少し前になってから、急に難しい問題を論じ合い出しました。K は、昨日自分の方から話しかけた日蓮のことについて、私が取り合わなかったのを心よく思っていなかったのです。精神的に向上心がない者は、馬鹿だと言って、なんだか私を、さも軽薄者のようにやり込めるのです。ところが、私の胸には、お嬢さんのことがわだかまっていますから、彼の侮蔑に近い言葉を、ただ笑って受け取るわけにはいきません。私は私で、弁解を始めたのです。